子育て情報、子育て講習会、お役でリトミック。心地よいリズムと音楽に癒されながら、親子の触れ合い遊びを楽しんでみませんか？お役で楽しい時間を過ごしましょう。日時、11月18日火曜日、10時から11時30分。受付9時45分から。場所、市役所1階多目的ホール。講師、能塚幸子さん。対象、市内在住の1歳から就学前の子どもとその保護者。なお、保護者のみの参加はできません。定員、先着25組。持参物、靴袋、お茶。申し込み方法、電話。申し込み期間、11月4日火曜日8時30分から。申し込み、問い合わせ先。子育て支援センター、電話 922-7287。 子育て男性のための講習会、パパとサロンで遊ぼう。前半は交流遊びや親子制作を楽しみ、後半は年齢に合ったおもちゃで自由に遊ぶことができます。親子で楽しいひとときを過ごしましょう。日時、12月6日土曜日、9時45分から11時30分。受付9時30分から。場所、市役所1階多目的ホール。対象、市内在住の0歳から就学前の子どもとその保護者、男性。ただし、女性の保護者も一緒に参加できます。なお、小学生の姉、兄の参加はできません。持参物、靴袋、ウェットティッシュ。申し込み方法、電話。定員、先着20組。申し込み期間、11月10日月曜日、8時30分から。申し込み、問い合わせ先、子育て支援センター、電話 922-7287。ファミサポ学習会を開催します。子どもの食について学びませんか？健やかな成長につながる生活習慣や栄養豊富な簡単レシピを教えてくれますよ。日時、11月18日火曜日、10時から12時。場所、障害学習センター3階視聴覚室。内容、子どもの未来を守る。今からできる生活習慣病予防対策。講師、西山楓さん。管理栄養士。定員、先着30人。なお、学習会は会員以外でも参加できます。託児あります。子ども同伴では受講はできません。事前申し込みが必要です。申し込み、問い合わせ先。ファミリーサポートセンター筑紫野。電話、ファックスともに 921-1396。 平日9時から17時30分。子育ての広場ナンバー344。乳幼児突然死症候群 SIDS。乳幼児突然死症候群を知っていますか？ SIDS とも言います。乳児の睡眠中に起こり、何の予兆や既往症もないまま、乳幼児が死に至る原因のわからない病気です。予防方法は確立していませんが、次のポイントを守ることにより、発症率が低くなるというデータがあります。1. 仰向けに寝かせましょう。1歳になるまでは赤ちゃんの顔が見えるようにしましょう。睡眠時の窒息事故を防ぐ点でも有効です。2. できるだけ母乳で育てましょう。さまざまな事情があり、すべての人に母乳育児ができるわけではありませんので、無理のない範囲でトライしましょう。3. タバコはやめましょう。タバコも SIDS の発生原因の一つと言われています。乳児の近くでの喫煙や 妊娠中の喫煙は控えましょう。睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因は、SIDS の他に窒息などによる事故があります。事故防止のために、口や鼻を覆うものや首に巻きつくものは置かず、敷布団、マットレスは固めのものを使いましょう。11月は乳幼児突然死症候群の対策強化月間です。冬季は SIDS が発症しやすい季節なので気をつけていきましょう。なお、詳しくは子ども家庭庁、厚生労働省のホームページをご覧ください。問い合わせ先、京町保育所、電話922-0754。これで子育て情報を終わります。次は、お誕生日おめでとう、11月生まれです。長里彩葉ちゃん、1歳。矢野つかさちゃん、1歳。後藤和真ちゃん、1歳。北原音ちゃん、1歳。かの清風ちゃん、1歳。原穂のかちゃん、1歳。坂本美音ちゃん、1歳。多田美月ちゃん、
2歳。
原田伊織ちゃん、2歳。小林園ちゃん、2歳。松原修馬ちゃん、2歳。長島一輝ちゃん、2歳。梶原裕志ちゃん、2歳。室田音ちゃん、2歳。田郷いろはちゃん、2歳。三宅美音ちゃん、3歳。田島真宏ちゃん、3歳。松尾みなとちゃん、3歳。生木優斗ちゃん、3歳。藤村りのんちゃん、3歳。原田ののかちゃん、3歳。石橋ゆうまちゃん、3歳。このコーナーの申し込み方法は、市公式 LINE メニュー画面の市の情報内広報筑紫のを選択し、お誕生日おめでとう申し込みから申し込みください。なお、インターネットの申し込みフォームからの申し込みは、ユーザー登録が必要です。申し込みフォームの二次元コードが載っています。定員24人、超えた場合は抽選。1月生まれは11月1日土曜日から15日土曜日までに受け付けます。新しく3歳になる子どもまでが対象です。申し込み方法など詳細は市ホームページを確認してください。ID 番号1275、問い合わせ先秘書広報課。これでお誕生日おめでとうを終わります。次に裏表紙です。文化の風が吹く町筑紫の文化訓導その119、ビッグな亀の棺、光が丘団地の開発に伴う発掘調査で、弥生時代の墓地から大きな土地を棺とする亀棺墓が1400基以上も見つかりました。亀棺墓は丸みを帯びた形と聖人を入れるための大きなサイズが特徴的で、2つの土器の口を組み合わせて棺とします。通常、棺は人体が収まる大きさがあれば十分で、この時代の墓も大体そうですが、亀棺は2人入れても余裕があるくらいの大きさがあります。この亀棺墓は、全国では福岡県や佐賀県を中心とした北部九州でしか見られません。どうして北部九州の人たちは亀棺を好んでいたのでしょうか。その理由が単なる流行であったのか、2000年以上経過した今では謎に包まれています。しかし、巨大な亀棺は作るのも運ぶのも大変な労力が必要だったと考えられます。 小さい棺でもこと足りるにもかかわらず、コストをかけて亀棺を使うことは、現代人の私たちには理解しにくいところがありますが、弥生人にとっては大切なことだったのでしょう。歴史博物館に展示している亀棺をぜひご覧になって、その大きさを実感し、弥生人の気持ちを想像してみませんか。問い合わせ先、文化財課。これで裏表紙を終わります。編集後期、子育て。我が子はひたすらに可愛く、毎日元気をもらっています。ただ、仕事や家事、育児のために自分の時間はほとんどなく、初めてのことばかりで不安で、妻と二人で悩むことも多いです。私自身、頻繁に地域子育て相談機関にお世話になっています。地域には、応援し、支えてくれる人たちがたくさんいます。今後が子育てに悩みながらも、同機関を知らない、利用をためらうという人に届き、笑顔につながるきっかけとなりますように。広報校長担当、橋本。これで広報筑紫の11月号を終わります。